我山に向かいて目をあぐ、我が助けはいずこより来たるや。文語訳聖書の詩編121編、おそらく今の言葉、よく昔聞いたなという方が多いのではないでしょうか。私はかつて幼少期に、母と父に連れられて、行っていた教会、その礼拝で、その説教者がよく、この詩編の御言葉を引用されておられた。また古い賛美歌の購読文に、この詩編の御言葉が使われていた。その意味で、なんか子どもの頃からこの御言葉だけは耳に残る、心に残る、慣れ親しんだ詩編の御言葉で、今も私の心に刻まれているのであります。でこれなんでかなっていうふうに思うんですが、おそらくこの山に向かってっていう、その非常に情緒的な表現がなぜか私の心に残っているんだろうなって思うんですね。で、よくあるんですけど、あなたは海か山かどちらが好きですかというふうに聞かれると、おそらく皆さん、それぞれだと思うんですが、私は海より山が好きと、もうなんかそういうふうに、好きというんですかね、うちの私の母が長野の出身ということもあり、親戚が長野に多いということがあって、やはり長野の方面に行くことが多かったんですね。ですので、この詩編の言葉の山という表現、そういう意味でとても印象的な御言葉だなというふうに思います。そして聖書の中において山というふうに表現されるのはたくさん出てくるんですね。不思議なことに、物語の中で、ノアという旧約の人物がいます。彼は心が無垢な人として描かれていて、当時たくさんの罪人が出てきてしまったので、もうこの世界滅ぼそう、リセットしよう、神様はそのように考えられて、いたわけですけれども、もう一度世界の隅々まで見渡してみると、もうそこにはノア一人、心の無垢な者がいた。だからノアとその家族、また動物と昆虫の一つ貝ずつをノアに作らせた箱舟に入れて、そして助け出すというノアの箱舟の物語。あれ最後にどうなるんでしたっけ。アララト山に漂着して、新しい世界が始まるんですね。つまり山を仰ぎ見る、その中でノアはその山に到着し、そして新しい世界を見た。またモーセやエリアといった信仰共同体イスラエルの指導者たち、やはりそれぞれ山で神様と出会い啓示を受けているんです。モーセの場合はシナイ山で、モーセの実戒というものを受けました。その意味で山は日常から切り離される場所なんですね。ある意味このような山岳信仰というのは聖書の世界だけにとどまらず世界各地にあります。日本でもおそらく登山の経験、低い山から高い山までいろいろありますけれども、一度は登山の経験がある人なら見たことがある。山頂に登るとそこに小さな祠が祀ってあったり、または石が積み重ねられていたり、鳥居が飾られていたりするわけですよね。つまり人が山に求めたのは一体何か、そのことに思いを巡らすと、おそらく山というのは、もちろん先ほど申しましたように日常から切り離されて、そして山の頂を目指して一歩一歩歩いていくとだんだん高度が高くなってくるんですね。標高が高くなる。そうすると空気も薄くなる。そして徐々に自然環境も厳しくなる。 最初は鬱蒼に囲まれた森の中を歩いて山を登りますが、標高が高くなるにつれその木はだんだん低くなり、最後には低木、さらに高い山になるともうほぼ植物は生えていない、苔のようなものしかないということに気がつくのであります。つまり自然環境がだんだん厳しくなるんです。そのところに身を置くということは、都会の雑踏を離れておそらく心静かに精神統一を図ったり瞑想をしたり、または強烈な神秘体験やそこで悟りを得る、そういう場所や空間として、霊的な空間、神様に近い神聖な場所として山は捉えられてきたのではないでしょうか。つまり山は神様や精霊、悟りとの出会いの場であります。悟りや啓示が示される信仰の特別な場所であり、救いや悟りを得るにふさわしい修練の場所でもあるということであります。で、今日の聖書は主イエスが6日の後ペトロ、ヤコブ、ヨハネを連れて高い山に登ると、主イエスの姿は彼らの目の前で真っ白に光り輝き、同時にモーセとエリアが現れ主イエスと語り合うという、そういう奇跡の物語が描かれています。6日の後という言葉があります。創世記の創造物語では神様が天地創造の完を完成させたのが6日間なんですね。で、7日目は神様はそれをご覧になって、大変素晴らしい、よし、そういうふうにおっしゃって体を休まれた日、それが7日目、すなわち安息日と呼ばれています。そして後の日の第7の日に神様はこの日を神様の創造を覚えて、そして礼拝する日として定められたわけであり、つまり6日の後とは7日目のことであり、安息日に該当するんですね。すなわちイエス様は当時イエス様はユダヤ世界の中で生きておられましたので、ユダヤ教の範疇ですから、シナゴーグで礼拝をした後、そして祈るために弟子の3人を連れて山に登られたということであります。これは今の私たちの信仰的な概念で言えば日曜日の礼拝そのものなんだなっていうふうに受け止めることができます。そのように受け止めれば、主イエスの体がどんな晒し職人の腕によるものよりもはるかに白く光り輝き、モーセやエリアと会話するその様子は神の御子救い主メシアとしての姿を弟子たちに表して、神様の救いの予兆を完全に示された、そのことを意味するわけであります。私たちも礼拝の中で聖書の御言葉に身を傾け、そして祈り賛美し、神様の御栄を共に表す、それが礼拝の概念だろうと思うんですね。それいえ、その素晴らしい光景を見た信仰告白をしたペトロ、あなたは生きる神の子メシア、キリストです、あなたはメシアですと先週の御言葉ではペトロは、信仰告白してますよね。そういうふうに信仰告白したペトロはその様子を見て6節に記されるようにその光景を恐れた、そしてその恐れるけれども何か目の前で起こっていくこのことはなんか素晴らしいことなんじゃないか、おそらく訳も分からず興奮し、そして急に思いついたこの世的なこと、すなわち主イエスのために、あなたのために、またはそこに現れたモーセとエリアのために3つの仮小屋を建てましょうと主に提案するわけであります。このペトロが提案した仮小屋というのはおそらくそこで祈りを捧げる、我々の日本の概念でいうと祠みたいな感じですかね。で、礼拝する場所、祈る場所、または記念する場所という意味であります。 確かに礼拝する場所は記念碑を建てるということは、一つそれを記念するということですから大事なことなのでありますが、私たちはその記念するということと同時に目に見えるものに心を奪われていないかということがこの聖書では問われているわけであり、私たちもしばしば御言葉に引く場所が大切です、そのように教えられ、そして礼拝を守るんですけれども、やはり目に見える礼拝堂、そのことをが心の中に残ってしまう、ペトロも同じ過ちに陥っていました。それゆえ7節で彼らが雲で覆われたという意味がわかります。雲で覆われるということはどういうことかというと、今まで見ていたものが見えなくなるということなんです。仮小屋を建てるという目に見えることではなく、見えないところから声が聞こえてきたことでペトロの過ちを露呈させたんですね。つまり見えないところから声が、これは私の愛する子、これに聞けと、建物や記念碑その他の何者でもなく神の御子なる主イエスキリストの神様の御言葉に耳を傾けるべきことが大事なんだということを今日の聖書は教えているということになります。だから雲が晴れて何でもよく見えるようになったときに、ただそこに主イエス様だけを見ることができたのであります。イエス様も人として見るのではない、イエスキリストが語られた一つ一つの御言葉、その御言葉と主イエスキリストがなされた出来事、私たちのために十字架にかかり、そして死んで葬られ、そして3日目の朝に復活されて永遠の命に至る神の国の約束をされた、そのことは大事なんだということを私たちは今日の聖書の物語を通して心に受け止めなければいけないということであります。高い山は聖なる空間、信仰の場所の象徴であります。その意味で言えば神様を信じる心を持たなければそこに到達することができないということであります。その意味で主イエス様が3人の弟子を選んだように、神様に一人一人選ばれる者のみがその山を登ることができる。私たちで言えば神様がここにいる一人一人を選び、そしてこの場に招き入れてくださっているということ、そうしなければ私たちは信仰の高みに到達することができないということであります。たとえ登山の困難があっても、もう信仰を持って主イエス様の後に従って登る。私たちの生活の中で、やっぱりいろんなことが起こってきます。いつも安穏としている時ばかりではありません。時にはこの世の価値観の中で苦しむこともあり、またこの世の計りで、計られて苦しめられる時がある、心の穏やかでない時がある、心の痛みを感じる時がある、心の嘆きを感じることがある。しかしそのような中にあっても主イエスキリストの神様の招きに応えて一歩一歩一緒に登る、高みを目指して登っていく、そこに主イエスキリストの輝く姿を仰ぎ見ることができる。私、これは私の愛する子、これに聞けと、そのような御言葉に私たちは聞くことができるのであります。主イエス様の白い輝きは神様の栄光と神様が与えられた信仰の印であります。 山上に現れたモーセとエリアは指導者と預言者を兼ね備えた人たちでありました。つまり当時の人々の大多数は主イエス様を預言者であり、そして指導者である、そのように受け止めていたということになります。その主イエス様が白く輝き、雲の中でこれは私の愛する子これに聞けと御言葉が示され、雲が晴れた時にそこに主イエス様だけが残ったというか、その目で見ることができた。他の誰でもなく、モーセでもエリアでもなく、主イエスキリストを見よ、この高みにを目指して登れと、そして御言葉に聞けと、そのように、今日教えられるのであります。聖なる空間で神様の声が主イエスキリストを大胆に指し示しているのが今日の御言葉です。まさに御言葉による礼拝を私たちにこう思い巡らせれば、まさに今御言葉によってイエスキリストの救いを指し示している、そのことを聞くことができます。この天からの声は主イエスが洗礼を受けられた時以来の2度目の声です。繰り返されるということはとても重要なこと、大切なこと、忘れてはならないことを意味します。ペトロが主イエスに対するあなたこそ神の子お召しやイエスキリストですと信仰の告白をしても、なお仮小屋をと御言葉に引くのではなく、好意へと向かう執着が彼らにはありました。神様は好意ではなく、神の御子イエスキリストが解き明かす福音に耳を傾け、その御言葉に長住しなさい、そのことを示しているわけであります。これが申命記18章15節で予言されていた、あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる、私たちは彼に引き従わなければならない。18節で、私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける、神は私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。イエス・キリストを通して神の声、そしてイエス・キリストの福音、そして神の国の約束、それが明確に告げ知らされているわけであります。つまりこの申命記の言葉がの成就、実現というものがイエス・キリストによって明らかになったということになります。しかし9節以下でイエス様が誰にも話すなと命じてますね。なんでと思ったりするわけです。素晴らしいことは今すぐ伝えたい、その方がいいに決まっていると私たちはいつも思うからであります。しかし私たちは落ち着かなければいけません。私たちは神の世界の中で神に命を与えられて、神が作り出す時の中に生かされているということ、つまり神の時を待ち望むことが私たちの信仰にとっては大事なことだということであります。この時はまだイエス・キリストが十字架にかかるということはもう少し先のことでありました。そして私たちの今にこう思いを巡らせるならば、イエス様が私はすぐに来る、あなた方を迎えに来て、そしてそこに住む用意ができたらすぐに来るのだとおっしゃっていたその御言葉、もうすぐに来る、すぐに来るって弟子たちは思っていましたけれども、でもその時はまだ実現していません。だから私たちの信仰のその姿勢の中で、神様にが備えてくださるその希望、その時というものは待ち望まなければならない、神が実現されるその時まで待ち続けなければならないっていうことである。その意味での9節で誰にも話すなってイエス様はおっしゃったことであります。私たちも同じです。神の国はいつ来るのか、 そのことは私たちが予定したり、測ったりするものではなくて、神様がその時を備え、そして神様がその時を実現なさるからであり、私たちの人生のさまざまな課題の中で、その救いはいつかいつかと思いながら私たちは待ち望んでいますが、でも神様がその時を備えていてくださっている、そのことを確信する、御言葉によって信じて、そして希望を持って今を生かされるということが大事なのだということであります。マラキ書の3章の23節にもエリアが救い主に先立って来るとの予言、これはバプテスマのヨハネの出現によってその予言が果たされたと言われています。主イエス様の御言葉から受け止められることは、エリアがこの世における迫害を受けたこと、同様にバプテスマのヨハネが前に来て、その前に来てすでに殉職し、次に実現するのは主イエスキリストの十字架の受難と死であり、また私たち一人一人は神様の御前に悔い改めることで神様に買い戻されて贖いに預かり、罪を許され、そして3日目の朝主の復活に示された約束、永遠の命に至る神の国の希望に私たち一人一人が生かされる、神の御前、その今を生き生きと喜んで生かされるということが大事なんだということを私たちはいつも心の内に思い巡らすことができるのであります。これは私の愛する子、これに聞け。私たちはイエス・キリストの御言葉に耳を傾け続けて参りたいのであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。ただいま聖書の御言葉を通して、これは私の愛する子、これに聞けと、そのように御言葉が雲の中から見えないところから聞こえてきた、そのことの御言葉に思いを巡らせることができありがとうございます。私たちにおいてはさまざまなこの世のものを振り切って一歩一歩主イエスキリストの招きに従って主の山に登ること、そのことがとても大事なこと、そして、山頂において、イエスキリストこそ神の子救い主メシアである、これに聞けと、イエスキリストの福音に耳を傾け、そこで一人一人が悔い改め主に立ち返って心新たに新しい一週間の歩みを始めていくことができるように、どうぞ私たちを聖霊により御言葉により導いてください。一人一人が神様の恵みと祝福をたくさんにいただいて、今日いただいた御言葉の糧が信仰の実りとなり、ますように、お願いをいたします。そのためにお一人お一人の心と体の健康を見てによって割いていただき、恵みと祝福と注いでくださいますように、背後にあるご家庭やご家族の上にあなたの顧みと励ましと慰めと祝福が豊かにありますように。ひとときの交わりの時をありがとうございました。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。